つまり誰でも聖書に対して立場を取らなければならないのです。けど御言葉に対する我々の立場は一人の人格者に対する立場なのであります。私たちは見たように聖書を通して主なる神はお語りになっています。主なる神は聖書を我が言葉と呼んでおられます。従って私たちは一つの人格、すなわち私たちにお語りくださる主ご自身に対して、直面しているのです。ヘブル人への手紙の4章、よく引用される箇所なんですけれども、お見事、次のように書かれています。新約聖書の393ページになります。393ページ、ヘブル人への手紙の4章の中3節と中4節をお読みいたします。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れおうするものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのですと、主なる神の前で隠れおうするものは何一つなく、私たちはこの主に対して弁明をするのです。けども、主の御言葉である聖書に対する決断とは、私たちにお語りくださる人格者、すなわち主なる神に対する決断であり、御言葉に耳を貸さないということは、御言葉をお語りに流れる主を無視することになります。聖書は三つの要求を持って一人一人の人間に迫ってきます。なあち、第一番目、聞きなさい。第二番目、信じなさい。第三番目、従いなさいということです。それではまず、最初の要求、すなあち聞きなさいという要求を要求から見てみることにしましょう。聖書全体は人間に対して聞きなさいというはっきりとした要望、また命令です。この要望はしかしながら人間が聞くことができないならばおかしいなことなのではないでしょうか。御言葉が我々の心の耳を開いてくださるということは、まさに神の御言葉の力です。主イエス様はつんぼの人にエバタ、すなわち開けとおっしゃいました。すると聞こえるようになったのです。同じ意味の言葉は聖書の中で何回も何回も出てきます。まず旧約聖書の呼びかけとして、イスラエルよ聞けという、何箇所ちょっと見てみましょうか。申命記の4章、今度旧約聖書の282ページになります。申命記の4章283ページです。4章の1節、今イスラエルよ、あなた方が行うように、私の教える掟と定めとを聞きなさい。そうすれば、あなた方は生き、あなた方の父祖の神主があなた方に与えようとしておられる地を所有することができる。六章の四節、聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。九章の一節、 聞きなさい、イスラエル。あなたは今日、ヨルダンを渡って、あなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。また、イサヤ書からも2、3箇所読みましょうか。1033ページです。イサヤ書の、まず一章。1033ページです。イサヤ書一章の2節。天よ聞け。地も耳を傾けよ。主が語られるからだ。地節。聞け。ソドムの首領たち。主の御言葉を耳を傾けよ、ゴモラの民、私たちの神の御教えに。七章の中三節。そこでイサヤは言った、さあ、聞け。ダビデの家よ、あなた方は人々をわざわわすのは小さなこととし、私の神までもわざわわすのか。八章九節。国々の民を打ち破られて罠なけ、遠く離れたすべての国々を耳を傾けよ。また28章の23節、あなた方は私の声に耳を傾け、向けて聞け、私の言うことを注意して聞け。32章9節、のんけな女たちよ、立ち上がって私の声を聞け。うのぼれている娘たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。34章1節、国々よ、近づいて聞け。諸国の民よ、耳を傾けよ。地とそれに満ちるもの、世界とそこから生えていたすべてのものよ、聞け。中国節、主の書物を調べて読め。これらのもののうち、どれも失われていない。それぞれ、自分の連れ合いを書く者はいない。それは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれらを集めたからである。また39章の5節、するとイサヤはヘゼキヤに言った、万軍の主の言葉を聞きなさい。四章の十一節、あなた方は知らないのか、聞かないのか、はじめから告げられなかったのか、地のもとへがどうして置かれたかを悟れなかったのか。四章の二十八節、後ろに書かれている御言葉なんですけど、あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。聞く者はこういう力を経験します。44章の一節、今聞け、私のしもべヤコブ、私の選んだイスラエルよ。47章8節、だから今これを聞け、楽しみにふけり、安心して進んでいる女、心の中で私だけは特別だ。私はやもめにはならないし、こう失うことも知らなくて済もうというものよ。48章の中二節、私に聞け、ヤコブよ。私が呼び出したイスラエルよ。私がそれだ。私は初めであり、まだ終わりであろう。51章の4節、私の民よ。私の心を止めよ。私の国民よ。私に耳を傾けよ。教えは私からで、私は私の公義を定め、国々のための光とする。21節、それゆえさあ、これを聞け。悩んでる者、酔ってはいても 酒のせいではないものよ。五十五章の三節、耳を傾け、私のところに出てこい、聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶとあります。マタイでの中七章の五節、同じように聞きなさいとあります。新約聖書の31ページですね。マタイ伝中七章の五節、これがまだ話している間に見よ、光輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がした。まあ、旧約聖書の呼びかけとは、聞きなさい、私に耳を傾けなさいという呼びかけです。イエス様の呼びかけとは一体どういうものなのでしょうか。まあ、イエス様はよく言われました。例えばマタイ伝11章15節、耳のあるものは聞きなさい。黙示録の2章3章の中で少なくとも7回も同じ言葉が出てきます。耳のあるものは御霊が諸教会に悪ることを聞きなさい。さらに人たちの呼びかけも結局同じものでした。黙示録の使徒行伝の2章22節を見ると次のように書かれています。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡が行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。まあ、聖書の結論は次のように証しています。黙示録一章三節、この予言の言葉を朗読する者とそれを聞く人々は幸いである。まあ、幸せである。同じような意味として聖書には、まあ、次のような表現も出てきます。見なさい、あるいは見よ、あるいは味わいなさい。実は最も大切な事実は見よという言葉で紹介されています。イサヤ書42章1節、見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらすとあります。見よ、私のしもべ。サカリア書9章9節にも見よという言葉が出てきます。1427ページですが、シオの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和でロバに乗られるとあります。イエス様が現れたとき、御使いたちは言ったのです。恐れることはない。見よ、今、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのですと。初めてイエス様を紹介したバプテスマの羽は同じように見よと言ったのです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。また黙示録の3章の1節に書かれています。見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするとあります。 まあ、同じように、まあ、味わいなさいという表現もよく出てきます。ダビデは詩編の34編の8節に主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者はとあります。ペテロもその第一の手紙2章3節に味わおうという言葉を使ったのです。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。まあ、体験的に知るようになったのです。まあ、御言葉とは、まあ、食べ物とならなくちゃならない。黙示録の七章九節十節、それで私は御使いのところに行って、その小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。ヘセキエル書の中で、まだ似てる箇所があります。ヘセキエル書の31節から。その方は私に仰せられた人の子よ。あなたの前にあるものを食べなさい。食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた人の子よ。私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かったとあります。